皆様こんにちは。一般質問を行います。ご答弁よろしくお願いいたします。平成18年2月無投票で初当選した高橋市長が第2回定例会で最初の行政執行方針を述べました。私の育ったふるさと留萌の発展とかけがえのない子どもたちのために働く場を与えていただき、その重責と皆様の期待に改めて身の引き締まる思いですと冒頭の挨拶に続き、官から民へ、国から地方へという方針のもと、新たな時代の幕開けに確かな明日へ一歩ずつ進んでいく強い意志を意気込みでスタートいたしました。音物語、子ども夢物語、留萌観光感動物語、留萌の思いやりおもてなし物語など、毎年ストーリー性ある留萌の魅力づくりに力を入れてこられたことは印象深い取り組みです。財政再建、地域医療を守ること、医療人材の育成、新規就農者の育成など多岐にわたる実績があります。市民が主役のまちづくりで未来を切り開いてこられました。しかし去る10月に開催の後援会拡大役員会で3期12年を一つの節目として4選不出馬を表明しているようですが、不出馬に至った高橋市長の思いを伺いたいと思います。また就任以来、財政健全化計画の確実な執行など待ったなしの厳しい行政運営を強いられたわけですから、取り組みたかったプロジェクトなどあると思います。3期12年間の市政運営でやり残した政策があればお聞きしたいと思います。大項目2点目は社会教育施設などの建設計画についてです。まず最初に留萌市公共施設等総合管理計画に基づき、今年度は留萌市役所庁舎も庁舎も含め約80の施設を庁内で選別し、維持や更新などの方針を決め、さらに絞り込んで超寿命化すべき施設数を確定、来年度30年度をめどに施設の劣化度調査を含む優先順位付け作業に移行し、32年度までに個別施設計画を策定する方針であることを第3回定例会一般質問で確認しております。一方、11月11日の暴風被害は予想以上の被害状況であると認識しております。発達した低気圧が通過した影響により道内各地で暴風が吹き荒れ、留萌市の最大瞬間風速は 35.6 メートルを観測し、驚異的な暴風であったことが分かります。先日市が所有する施設の被害額の概算が報告されましたが、調査中であった施設も含めて留萌市全体の被害状況、特に社会教育施設の暴風被害状況について伺います。次に旧留萌佐賀家漁場の暴風被害状況と復旧に要する費用および期間について伺います。母屋の屋根は大半が飛散し、トタグラ、船蔵、社殿と鳥居の破損など史跡全体として 大きな被害となっております。国指定の史跡遺産ですので、国からの補助金も充てられると思いますが、復旧作業についての方針をお聞かせください。次に、遺産を活用した町づくりとして、佐賀家御馬と五十嵐奥太郎を関連づけた日本遺産認定に向けた検討の結果、ストーリー性が乏しいこと、行政のみならず民間活力が大きなキーポイントになることなどから、日本遺産認定については非常に厳しいとの判断を報告されましたが、下記の短期間の一般開放のみを継続し続けていくのか、旧留萌佐賀家御馬の将来展望をどのように考えているのかお伺いいたします。次に、複合施設の在り方です。先月、法学ラブ行政視察で大分市複合文化交流施設ホルトホール大分を見学し学んできました。文化、福祉、教育、産業など多機能型複合施設ならではの多彩な展開で、市民ホールをはじめ目的に合わせて選択できる多機能なスペースが用意されていました。市民がさまざまなニーズに合ったスペースを利用でき、隣接するシンボルロードも利用したトータルなイベント開催も可能ということです。施設建設は大分駅を起点に南北の町のにぎわいに大きな乖離があり、それを是正するための大分駅南土地企画整理事業として進められ、平成25年度のオープンから平成29年9月まで、延べ859万6464人と大きな実績を上げておりました。大分市の人口は約48万人、PFI 的手法により約125億円の建設で、留萌市と比べると町の規模にかなりの違いはあるものの、公共施設を設置する際には町づくりの理念が重要な要件の一つと考えます。町のにぎわい、動線など、未来の留萌市を展望した複合施設とすべきと考えますが、市長の見解を伺います。特に社会教育施設の建て替えにあたっては、他の公共施設との複合化も検討すべきと考えますが、教育長の見解を伺います。次に、新たな社会教育施設などの建設計画を検討している教育委員会として、現社会教育の老朽化や課題、メリット、デメリットについてどのように評価されているのかお聞きいたします。また、新たな社会教育施設の建設にかかる基本コンセプトの内容について方針をお伺いいたします。大項目3点目は、小型風力発電施設についてです。我が国におけるエネルギー供給のうち、石油や石炭、天然ガスの化石燃料がその8割以上を占めており、そのほとんどを海外に依存しております。一方、経済発展などを背景として、世界的にエネルギー需要が増大しており、また化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しています。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっています。このような状況の中、国ではエネルギーを安定的かつ適切に供給するために、資源の枯渇の恐れが少なく、環境への負荷が少ない 太陽光や風力、バイオマスといった自然エネルギーを電気に変換する再生可能エネルギーの導入を推進しています。中でも小型風力発電、小型風車を用いた出力20キロワットル未満のものは売電価格が高いなどの理由により風況状況が良好な日本海沿岸などにおいて近年急速に建設が進められています。しかし建設による地域住民生活、自然環境や景観への影響も懸念されることから、一定のルールに沿った建設を推進するため、留萌市小型風力発電施設建設に関するガイドラインを制定しました。まず、留萌市内および留萌管内の小型風力発電施設の建設状況について、設置数や建設予定数の現状を伺います。次にどのような経緯でガイドライン制定に至ったか、また住民からの苦情や問い合わせがあるのかお聞きいたします。ガイドラインは全道自治体でも制定しており、風車の町で知られている苫前町のガイドラインでは、住宅などからの距離が200メートル離れていることとなっているのに対して、留萌市は100メートル離れていることというように、各自治体で建設などにあたっての基準に差異が見受けられますが、この差異の要因は何かをお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の高橋市政検証から見える留萌の課題というご質問ですが、はじめに次期市長選への高橋市長の思いということで、不出馬に至った私の思いということでございますが、私といたしましては、かねてから3期12年を一つの節目と考え、これまでの間、全力で市政運営に邁進してきたところでございます。今の時代は流れの速さの中で、未来をしっかり捉えて、今を決める発想が大事であり、これから先の留萌の未来を想像し、どのような感性で見つめていくかを真剣に考えたとき、若い世代でなければ未来を感じることはできないものと考え、新たな人によって新たな街づくりをしてほしいとの思いに至ったところでございます。次に、就任以来3期12年の市政運営の中でやり残した政策ということについてですが、私といたしましては、就任当初、いまだかつて経験したことのない財政再建という困難な状況でありましたが、全市民議会の協力により無事達成できたことが大きな成果であったと考えているところでございます。その厳しい財政状況の中においても、健康市民の構築に向けた健康の駅の整備、未来を担う子どもたちの環境改善に向けた留萌小学校の改築や東高小学校の耐震補強、市民の安心安全に向けた各種救急自動車やデジタル無線や消防庁舎の整備、一次産業の安定経営に向けた幌糠農業農村支援センターの整備、地域経済の活性化に向けた住宅リフォーム助成事業の継続や水産加工消費拡大事業の実施、地域医療を守るための市立病院の医療体制整備など、 次の世代にしっかりとこの町を継承していくために必要なさまざまな施策について市民や議会のご理解をいただきながら財政的に可能な範囲で取り組むことができたものと考えているところでございます。2つ目の社会教育施設等の建設計画の中での質問で、暴風被害状況の留萌市全体の状況ということについての質問ですが、平成29年11月10日から11月にかけての暴風の影響に伴う大御岬海浜公園や留萌港南岸の小麦倉庫をはじめとした公共施設の被害状況につきましては、11月20日開催の部長会議において概算額の報告を受けたところでありますが、直近の12月5日現在の被害額といたしましては、3788万円となって伺っているところでございます。次に、複合施設の在り方についての質問ですが、これからの公共施設は、まちづくりの理念や、未来の留萌市を展望した複合施設とするべきではないかということですが、留萌市公共施設等総合管理計画の中では、複合化について次の2点を明記しております。1点目として、必要が認められる施設については、社会経済情勢の変化に応じた質的向上や機能転換、用途変更や複合化、集約化を図る。2点目としては、施設の利用度、立地条件、維持管理コスト等を勘案して、統廃合、再配置、多用途への転換、多機能、複合化を推進するとしております。私といたしましては、これらのことを合わせて、まちづくりや未来の留萌像を踏まえた複合施設の在り方を来年度から着手する個別計画策定予定施設に対する優先順位付け等の検討作業の中で考えていく必要があるものと思っております。3つ目の小型風力発電施設についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに留萌市内および留萌管内における小型風力発電施設の現状ということについてですが、再生可能エネルギーにつきましては、国が定める電力会社の固定買取価格について、近年軒並み下落している中、20キロワット未満の小型風力発電のみが高価格を維持している状況にございます。この固定買取価格につきましては、計画時の価格が20年間継続されることなどの理由から、投資家の投機先として、特に日本海沿岸における建設需要が高まっているところでございます。市内におきましては、留萌港、小田浜地区にある2基の設置を確認しており、今後は道内外の建設業者が用地の確保に動いていると伺っておりますので、増加するものと予想しているところでございます。また管内につきましても、概数での把握になりますが、40基程度がすでに設置されており、建設予定としては100基程度の計画があると伺っているところでございます。次に建設に関するガイドラインについてのご質問ですが、ガイドライン制定に至った経緯ということについてですが、国においてはエネルギー需給率向上のため、再生可能エネルギーの普及を推進しているところであり、小型風力発電施設の増加につきましては、未利用の土地や地域特性の豊かな活用と認識しているところでございます。しかしながら、小型風力発電施設の建設需要の増加に伴い、特に風況状況が良好な日本海沿岸などにおいて、小型風力発電施設の建設が目立ち始め、建設による地域住民生活や自然環境などへの影響が懸念されることに加え、事業者からの私有地利用の相談増加 したことなどにより、市としての考え方を確一的に示す必要が生じたことなどから、類の状況下にある自治体のガイドラインの制定の実態も調査研究し、ガイドラインの制定に至ったところでございます。留萌市で制定したガイドラインにつきましては、騒音や振動などのトラブルを未然に回避し、行政として建設状況などの把握に努めることを目的とし、建設地近隣の住民や町内会などに対する説明を求めることや、市に対する届け出を求めること、さらには事業終了後の撤去について明文化したところでございます。次に住民からの苦情や相談の有無ということについてですが、小型風力発電施設の建設に伴う住民からの苦情や相談については、留萌市において確認しておりませんが、道外のガイドラインを制定した自治体におきまして、ガイドラインを無視した建設が問題となった事例もございますので、小型風力発電施設に関する動向や地域住民からの意見を注視し、状況把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。3点目のガイドラインにおける住宅からの距離基準の差異ということについてでありますが、建設に関する各種法令においては、小型風力発電施設の建設に際し、住宅からの距離については根拠となる明確な基準はなく、ガイドラインを制定している各自治体においてそれぞれの考え方により距離が示されていることから差異が生じているところでございます。道内における他の自治体のガイドラインにつきましては、住宅との距離要件を原則200メートル以上や施設最大高の7倍以上とするなど一定の基準となっておりますが、その要因は倒壊時の安全性を考慮した距離による場合や、騒音基準を満たす距離を考慮した場合、また野鳥保護を考慮した場合など、着眼点や考え方の差異によるものとなっております。留萌市では、ガイドラインの策定に際し、条例化を進めている稚内市と情報交換をしながら、小型風力発電施設の製造企業が推奨している設置基準を考慮し、住宅との距離については原則100メートル以上離れることとことを要件としたところでありますが、距離のほか騒音や低周波などの要件も備えておりますので、周辺地域や設備設置機器などの状況によりましては、より長い距離を必要とする場合も出てくるものと考えております。以上でございます。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えを申し上げます。大項目2点目の社会教育施設等の建設計画についての中項目1点目暴風被害状況につきましてお答えを申し上げます。ご質問の留萌市全体の社会教育施設の暴風被害状況についてであります。市全体の被害額といたしましては、3788万円となっておりますが、その中で、留萌市教育委員会が所管をする社会教育施設等の被害の状況といたしましては、中央公民館における屋上防水シートの剥離、市立留萌図書館における雨漏り、弓道場における木の壁の飛散やネットの破損、さらには旧留萌佐賀家漁場における母や屋根半面の飛散や社殿等の一部に破損等があり、総額419万円ほどの被害額となっているところでございます。なお、この被害額には、来年度に予定される母屋等の本格的な復旧にかかる経費は含まれていないところでございます。続きまして、中項目2点目の旧佐賀家番屋の展望についてお答えを申し上げます。最初のご質問であります、 旧留萌佐賀県漁場における暴風被害状況と復旧に要する費用及び期間についてのご質問にお答えを申し上げます。はじめに国指定史跡旧留萌佐賀県漁場の暴風被害の状況でありますが、母屋屋根の半面が飛散したほか、トタグラ及び船蔵の外壁の一部の剥離、稲荷社における社殿及び鳥居の一部が破損したところでございます。復旧に要する応急的な経費といたしましては、雨や雪、風の影響による二次被害を防止するための母屋へ仮設屋根の設置と、トタグラや船蔵の壁板、社殿の応急処置に368万円ほどを要したところでございます。母屋等における応急処置につきましては、おおむね完了をしておりますが、あとは母屋内の清掃や産業廃棄物等の処分が残っておりますが、来年の1月15日頃までに終了する予定となっているところでございます。平成30年度に向けた母屋及び社殿等の本格的な復旧に要する経費といたしましては、概算ではありますが、1500万円ほどであります。工期としては2ヶ月程度必要となるものと考えているところでございます。現在、旧留萌佐賀県漁場の復旧に向け、北海道を経由しまして、文化庁の国庫補助事業であります、歴史生き生き史跡等総合活用整備事業の補助金申請等を進めているところでございます。続きまして、旧留萌佐賀県漁場の将来展望についてのご質問にお答えを申し上げます。はじめに、日本遺産の認定につきましては、私が10月に江差町に出向き、直接担当者からお話を伺ったところでございますが、旧留萌佐賀県漁場と伊賀市奥太郎を一つのストーリーを作り上げることが大変難しいものがあると印象を受けたところでございます。次に、旧留萌佐賀県漁場の将来展望についてでございますが、先の平成29年第3回留萌市議会定例会におきまして、ご答弁申し上げましたところでございますが、留萌市教育委員会といたしましては、国指定史跡旧留萌佐賀県漁場及び国指定重要有形民俗文化財留萌の西漁労用具等については、適切に維持・保全をしながら、市民の共同学習の場や学習資源としての活用を図るとともに、観光資源としての歴史的文化財産の活用として、留萌市の観光という視点で再検討を進めることも必要であると考えているところでありまして、平成18年度に策定しました国指定重要有形民俗文化財留萌の西漁労用具、国指定史跡旧拡大佐賀県漁場整備計画の再検討作業を進め、可能な限り今年度中に現計画についての検証を行い、現実的な整備が進められる規模などの検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。また現状の施設の土地建物については佐賀家の所有財産であり、さらに重要有形民俗文化財収蔵公開施設等を計画をしている隣接用地につきましても同様でありますので、所有者との話し合いを行いながら旧留萌佐賀県漁場の将来展望について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。来年度早々にはこれらのことにつきまして改めて市長部局と方向性の協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。続きまして、中項目3点目の複合施設の在り方についてのご質問にお答えを申し上げます。ご質問は、社会教育施設の建て替えにおける他の公共施設との複合化の検討に対する私の考え方についてでございますが、社会教育施設の建て替えにつきましては、留萌市教育委員会といたしまして、文化センター、中央公民館、スポーツセンターの 産施設における建て替え時期につきましては、おおむね平成38年度の完成を想定した中で、教育委員会議論、さらには市長部局等とも協議検討し、建て替え計画を策定していく旨のご答弁をさせていただいております。さらには、平成29年9月27日の第2常任委員会におきまして、新たな社会教育施設等の建設ということで、今後の社会教育施設における社会教育やスポーツの充実のための施設等建設に向けて、町内検討の方向性、建設の目的と理念や建設に向けた基本的なコンセプトに加え、今後想定される主要事業スケジュール案や、今年度の調査・研究項目などについて報告させていただいたところでございます。私といたしましては、これまでご説明しております主要事業スケジュール等に基づき、平成30年9月末をめどに、町内プロジェクトチーム設置を進め、他の公共施設建設計画など、市長部局におけます検討内容を十分に把握する中で、新たな社会教育施設の建て替え議論を進めていくことが望ましいと考えているところでございます。続きまして、中項目4点目の新たな社会教育施設等の建設についてのご質問にお答えを申し上げます。ご質問は、新たな社会教育施設の建設にあたり、現社会教育施設の老朽化や課題、メリット、デメリットについてどのように評価しているのかというご質問でございます。平成28年度に策定をいたしました留萌市社会教育施設維持管理計画におきまして、現社会教育施設の整備が必要な項目等の現状把握を改めて行ったところでございます。昭和48年建設の留萌市中央公民館、留萌市文化センター、留萌市スポーツセンター並びに、昭和52年に建設しました留萌市勤労者建設センター等につきましては、建設後40年以上が経過をしており、これらの施設につきましては、昭和56年以前の旧耐震化基準であることに加え、施設の老朽化も著しく、適切な維持管理が求められる施設であると再認識をしたところでございます。また、現在の社会教育施設のメリットにつきましては、複合型施設であることが、効率的な管理運営や施設の有効利用の選択肢が多いことがメリットであり、このことにつきましては、現在進めております音楽合宿やスポーツ合宿の利用団体等からも高い利便性について評価をいただいております。また、市民の生涯学習、生涯スポーツ、芸術文化活動の象徴的施設として位置づけられていることも、現施設の評価ではないかと思っております。次に、デメリットというよりは、課題、悩みといたしましては、中央公民館、文化センター、スポーツセンターのそれぞれの目的を持った施設が複合化された施設であることによりまして、すべての施設が使用されることも多々あり、その際の駐車スペースの確保が課題の一つでもあります。続きまして、次のご質問の新たな社会教育施設の建設に係る基本コンセプトの内容についてのご質問にお答えを申し上げます。まちづくりの基本目標のもと、新たに建設を想定をしている社会教育施設につきましては、地域の生涯学習の拠点となり、人づくり、地域づくりに貢献することを目的とした施設を目指すことや、生涯学習を通して、市民一人一人が自分を磨き、協働し、地域を形づくる場として、市の施設の施策の中でも、重要な位置づけであると考えておりまして、特に地域のニーズにきめ細かく対応し、さまざまな世代が集まり、交流を育み、移行場としての役割も担うことができる施設を目指すことを 建設の目的と理念として調査研究を進め、建設に向けた基本的なコンセプトといたしまして、留萌市民の視点を重視し、すべての市民の心地よい居場所を作ることを大切に考えること、留萌市のまちづくりに貢献する施設としての位置づけをすること、市民から愛されるさまざまな人々が集まる施設を目指すこと、環境ユニバーサルデザインを目指した施設を目指すこと、環境に配慮した施設づくりを目指すことなど、人に優しい施設づくりを目指すことの6点を基本的なコンセプトとして考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
先ほど市長の方から思いを伝えられたわけですが、今議会が高井市長との最後の一般質問の機会ということで、私も身を引き締めて、登壇したわけです。市長の方から思いが伝えられ、その中で一つ若い感性という言葉が私の中にございますが、この若い感性ということを思いにして、高井市長は再選不出馬という意向を示しておりますので、次期市長にどのような留萌市市政運営を望んでいるのか、高井市長の考えをお伺いしたいと思います。
市長。
次期市長に望む市政運営の私の考え方ということですが、人口減少社会や地域経済の縮小、さらなる高齢化の加速など、地方にとっては今までに経験したことのないような厳しく困難な時代が予想されます。市民とともに対話を重ねながら、市民の安心した暮らしと持続可能な地域づくりに向け、市政運営にご尽力いただきたいと願っているところでございます。
村山議員。
わかりました。ありがとうございます。それでは高井市長がやり残した政策ということで再質問をしたいと思います。先ほどこれまでにやってきた政策について市長の方からご答弁をいただき、私自身そうだったなということで、その取り組みの一つ一つを今思い返しておりました。それで再質問1点目は、よく市長は子どもたちの笑顔が広がる町にしたい、子どもたちの笑顔という言葉大変多く聞いてまいりました。地域ぐるみで子育てを応援する環境づくりや多様な子育て支援策について、市長はどの程度取り組めたとお考えかお聞きいたします。
市長。
地域ぐるみで子育てを応援する環境づくりや多様な子育て支援策につきましては、留萌次世代育成支援行動計画に引き続き、平成27年3月に策定いたしました留萌市子ども子育て支援事業計画に基づく多様な子育て施策を展開し、子ども子育て支援の推進を図ってきたところでございます。主な取り組みといたしましては、地域における子育て支援の拠点と位置づけました子育て支援センターを中心に、各児童センターと連携協力を図りながら、親子交流機会の確保、子育て相談の実施、子育て関連情報の提供などにより、子育て家庭を支援し、また留守家庭児童会におきましても、利用ニーズの把握による開設時間の延長や、小学校の余裕教室を活用した 児童受け入れ環境の整備などを図ってきたところでございます。さらには認可保育所の利用にあたって特に負担が大きい3歳児未満の保育料のうち第2子以降の保育料を無料化する多子世帯保育所保育料軽減支援事業や市内私立幼稚園の子ども子育て支援新制度移行に伴い保育料を軽減する特定教育施設幼稚園保育料軽減支援事業により子ども子育て支援の充実に取り組んできたところでございます。
村山議員。
次に高齢者に対してはピンピンキラリという言葉も私の脳裏に焼き付いておりますが、健康で生きがいのある生活を望んできましたが、一人暮らしのお年寄りや寝たきりのお年寄り、そして健康で活動しているお年寄りなどが様々おりますが、市長の高齢者福祉政策の検証についてお伺いをいたします。
市長。
高齢者の政策等については特に地域包括ケアシステムの構築というのが重要な課題になっておりますので、第6期の高齢者保健福祉計画介護保険事業計画に基づき平成27年度には認知症対応型グループホームの整備や小規模多機能型居宅介護サービスの整備に対し市が主体的に働きかけ地域密着型の施設整備や住まいの充実が図られてきたところでございます。平成29年度から介護予防日常生活支援総合事業を実施し、また平成30年度からは在宅医療介護連携推進事業認知症総合支援事業生活支援体制の整備事業などを実施することとなっていることから、これらの事業の着実な実施に向け保健医療福祉などの関係機関と連携を図りながら準備を進めているところでございます。今後につきましても団塊の世代が75歳以上となり高齢化が一段と進む平成37年に向け地域の自主性や主体性に基づき地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを段階的に構築してまいりたいと考えております。
村山議員。
高齢者福祉といってもさまざまたくさんの取り組みがあると思いますが、その中で今市長は地域包括ケアシステム構築という事業についても答弁いただきました。ケースが多岐にわたる高齢者福祉だけにこれで良いということはないと思いますので、これからの取り組みについて注視していきたいと思っております。次に港シンポジウム先月行われましたが、その中で高橋市長もパネリストとして参加をしており、その中で港オアシスの取り組みについて大変前向きな発言をされておりましたが、今後の留萌以降の利活用について、特にソフト面での利活用に対する市長の考えをお伺いいたします。
市長。
港オアシスにつきましては現時点においては全国で104カ所、うち北海道内では10カ所が登録されております。それぞれの地域の特性を生かした事業を展開するなど地域の活性化に寄与しているものと認識しております。そこで留萌以降のソフト面での利活用ということについてですが、道北及び北空地地域の物流拠点である留萌以降はこれから、これら地域の 経済活動第一に物流機能を優先とした施設状況となっていることから、市民などが気軽に港へ接する機会が少ない状況ではありますが、その中においても、うまいよ留萌市や留萌港に隣接するルシンフライパークでのイベントの開催時においては、多くの方々が足を運んでいただいておりますので、港にを身近に感じているものと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
もう少し具体的にお考えをお聞きいたしますが、今、ルシンふれあいパークの交流施設のお話が出ましたが、留萌港に隣接しているとは言っても、道路を、道を挟んでの隣接になりますので、留萌港とルシンふれあいパークの動線をどのように確保したらよいのか、国との連携がどのように進められていくのか、これは市長個人的市長の思いで結構ですので、そのような具体的な取り組みは進んでないと思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
ウォーターフロントの中で市民に愛される港としての必要性というのは、留萌市にとっても大きなウェイトだと思っておりますので、今後復興の在り方、また東岸における施設等の在り方等を踏まえてですね、トータル的に、その中には当然ルシンふれあいパークも入りますけれども、復興、東岸、そしてルシンふれあいパーク、そういう構成の中でですね、どういうウォーターフロントが提供できるのか、今後の議論が必要だと考えております。
村山議員。
この質問については、私自身、議会として、反対をしたような結果になっている案件ですので、思いがあって質問をしたいと思いますが、ゴールデンビーチ留萌の宿泊施設建設について、過去において時期尚早という言葉ではなかったと思いますけど、議会としての賛成をできなかったという経緯がございます。で、現時点ではその宿泊施設の建設にあたっては中止になっておりますが、市長はこのゴールデンビーチ留萌の宿泊施設建設についてどのような思いで提案をし、そして現時点に至っているのかお聞きをしておきます。
市長。
宿泊施設につきましては、交流人口を増加させるほか、滞在時間の延長による市内経済の活性化を目的に、ゴールデンビーチ留萌に簡易的宿泊施設を整備し、観光客受け入れ体制の充実を検討したというところでございますが、実現に至らなかったものでございます。現在においては、NPO 法人留萌観光協会における元気点灯村での大型テントの貸し出しなどにより、ゴールデンビーチを訪れる方々に宿泊サービスの提供を実施しているところでありますので、継続したサービスの提供と充実に期待しているところでございます。
村山議員。
私も観光の観点から考えても、バンガロー風のですね、この宿泊施設建設については、すべて中止ということではなく、これからの留萌の観光を考える中で再度検討しても良いのではないかという、そんな時期ではないかと思っております。次に大項目2点目の再質問に入ります。まず暴風被害状況、先ほどご答弁をいただきましたが、まず市長の方にお伺いをいたします。市所有の施設などで約3800万円の被害状況ということで、先ほど確認をいたしました。で、民間の被害状況についても電話での問い合わせが多かったと思いますが、 どのような対応をしてきたのか確認をしたいと思います。
市長、
民間の建物と、個人所有の建物等については危険な施設等については住民に喚起をしですね、住民自らが対応できない、その即対応しなければいろいろな危害を想定される分については消防署においてですね、対応してそれぞれ市民ニーズに応えてきたと聞いているところでございますし、全体のですね、被害総額等については現時点で私の手元にはございませんけれども、トタンの飛散、やっぱり壁の剥離等を含めて被害があったと聞いているところでございます。
村山議員。
民間についてもですね、たくさんの被害が出たと私自身かなり認識を重くしておりますが、この民間の中でも保険に加入していないというその中で全額負担を復旧に強いられている市民もいると思いますが、留萌市としての何か支援はあったのかお伺いを確認をしておきます。
市長。
個人住宅等においては個人の資産ということになりますので、その対応等について市が補助するという制度はないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
次に社会教育施設についてですので、教育長にご答弁をいただきたいわけなんですが、今回の社会教育施設の被害、かなり私は多岐にわたって各施設大きいなという印象がありますが、この被害がですね、今後の建て替え計画の優先順位に大きく何か変更されるような状況はあるのかお聞きをしておきます。
教育長。
はい、お答え申し上げます。今回の被害の中でですね、建て替え計画に大きく優先順位が変更するものがあるかということだと思いますので、今回の社会教育施設の中で申し上げますと、建物全体の被害は なかったということになりますと、これは応急的な措置をしながらですね、この建て替え計画、建て替え計画と申し上げましても年度は想定をした年度でありますので、それに影響があるとは考えておりません。以上でございます。
村山議員。
次に、旧留萌佐賀家漁場の将来展望を聞いたわけですが、まず最初に、佐賀家漁場のその史跡としてのかなり被害額、そして被害も大きいものと私は認識したところですが、ここでちょっと建設についてなかなか私専門家ではないのでわからないので、質問いたしますが、一部の補修で今後どの程度ですね、こういった暴風に耐えられるのかという心配が出てきます。全面建て替えというのはなかなか難しいことは分かっておりますが、その一部分の復旧にとどまってしまうとですね、今後本当に耐えられるんだろうかという、これは素人考えでございますので、暴風にどの程度耐えられるのかということで、教育長が知っている範囲で結構ですのでご答弁をいただきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。まず国指定の史跡でありますので、まず現状をまず維持をするというのは前提であります。その中でこれまでも暴風の被害において修繕を行ってまいりました。で、これまでの修繕のした場所につきましては、今回のですね、 35.6 メーターの瞬間最大風速について被害はなかったということでございますので、まず国指定の史跡等についてまず現状を維持するということになりますと、応急的な措置をですね、続けなければならないのかなと思っているところでございます。以上でございます。
村山議員、
復旧には2ヶ月程度かかるというご答弁でしたので、できるだけですね、後ろの部分ですのでなかなか表面からは確認できないところですが、多くの観光客にも来ていただけるような佐賀県湯葉の将来を見据えた復旧をお願いしたいと思っております。で、この将来展望の中で先ほど教育省のご答弁の中にもございました遺産認定の報告が常任会ございまして、その中に先ほどのご答弁にもありましたが、民間活力が大きなキーポイントという言葉がございました。これは民間活力というのはどのようなイメージなのでしょうか。教育長にお尋ねいたします。
教育長、
お答え申し上げます。日本遺産の認定につきましては、自治体等が申請をしてますけれども、交付金の受けについては民間団体が受けるということになっておりますので、自治体がその日本遺産を受けたことによってですね、約3カ年で8000万と言われてますけど、文化庁からの交付金が、それを使うのは自治体ではなくて、そこで構成している民間も含めた組織に対してこの8000万が使われるということになりますので、やっぱりそこら辺については行政だけが進めることではないということで理解をしております。以上でございます。
村山議員、
もう一点、この計画策定には、障害学その認定をするための計画策定には、障害学習科の現体制では対応が困難である、障害学習科の人員が足りないということなのか、具体的に教育長のお考えをお聞きいたします。
教育長、
お答えを申し上げます。この日本遺産の認定にあたりましては、まず総合的な歴史文化財をどう将来的に維持していくのかということの計画を作らなきゃならないというのが前提であります。で、この計画につきましては、広い視点で、例えば江差町の場合は大学教授も含めながらですね、2カ年をかけてこの計画を作る、その後にですね、日本遺産の申請をするということになります。それらの業務を含めますと、障害学習課1ですね、教育委員会の所管だけでこの計画を策定をし事務を担うということについては、このストーリー性を考えますと、市のまちづくりにおけるその留萌市でいきますと佐賀家御場、それと伊賀市奥太郎ということになりますので、なかなか一教育委員会の中でこれを担うことについては難しいということで、人為的なものではないということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員、
わかりました。すべてが佐賀家漁場の将来ということではなく、留萌のまちづくりに関することということで教育長からご答弁をいただいたので、理解をいたしました。次に複合施設の在り方について再質問をいたします。これからの複合施設の考え方として市長にお伺いをしたいと思いますが、福祉または子育て企業支援などの公共施設を社会教育施設と複合化することも私は検討すべきと考えておりますけれども、市長はどのように思って考えておりますか。
市長。
複合施設とするかどうかにつきましては、来年度から着手する個別計画対象施設の劣化度調査の後に各施設の優先順位付けを行っていきますが、その議論の中で複合化すべきかどうかの検討も含まれてくるものと思っております。施設の複合化を検討する上では、 効率性、利便性を優先的に考慮する中で、公共施設全体の在り方や将来構想も踏まえつつ、どの施設との複合化が最適なのかをどうかを検討が行われるものと思っております。
村山議員。
福祉参加について、いわゆる共同福祉センター、総合福祉センター、働く婦人の家、がありますが、この福祉参加については非常に老朽化が進んでおり、建て替え時期に来ていると私は思っておりますが、社会教育施設との複合化について、市長は、見解を持っているかどうかお伺いをしておきます。
市長。
勤労者福祉センターにつきましても、留萌市公共施設等総合管理計画の個別計画作成に向けた劣化度調査の結果などをもとに、その後の施設の在り方を検討していくものと思われます。施設の複合化につきまして、関しましても、公共施設全体の在り方や将来構想も踏まえた中で議論されるものと思っております。
村山議員。
続いて、新たな社会教育施設などの建設に、再質問をしたいと思います。まず、道内の類似施設調査を実施していると思いますが、その結果について教育長の感想をお聞きいたします。
教育長。
お答えを申し上げます。今回の社会教育施設の視察にあたりまして、留萌市と同様な複合型の施設運営等を行っている市町村の施設を視察すべく選定に努めましたが、道内ではほとんどない状況でございました。多くは単独施設、敷地内併設施設という状況でありました。その中で視察につきましては、新たな社会教育施設等の建設の基本コンセプトを受けまして、伊達市、豊浦町、北広島市の5つの施設を対象といたしまして、10月の17日から18日に教育部長をトップとして3名で実施をしてきたところでございます。視察結果の概要といたしましては、可動席を用いたホールなど、それぞれ利用率を向上させるための規模や工夫、建設当時の背景や建設にかかる財源について調査を行ったところでございますけれども、施設の規模や工夫につきましては大変参考となる部分がございました。一方では、財源につきましてはすでに廃止となった補助金や立地条件によります防衛関係の国庫補助を活用している事例が多く、この点については引き続き調査研究をしていく必要があると私は考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
ありがとうございます。教育長から今お聞きをいたしまして、改めてその各種複合化によって得られるその補助金というものも多岐にわたってくると思いますので、その財政的なことを考慮しながらですね、もう複合化に向けて私は一歩進むべきではないかなと思いました。続いて、先ほどご答弁の中で町内プロジェクトチームは、平成30年9月末をめどにという町内プロジェクトチームの設置の話をご答弁いただきました。この町内プロジェクトチーム、どのような組織体でいくのか確認をしておきます。
教育長。
お答え申し上げます。町内プロジェクトチームの設置時期等についてですけれども、おおむね先ほどご答弁を申し上げました、平成38年度を完成を想定をして、29年度において今現在留萌市教育委員会において調査研究を行っております。来年の9月をめどに町内プロジェクトチームを設置をしたいと思います。 その中で町内的な組織になりますけれども、当然私ども、教育委員会 の, 職員あの担当課はもちろんのことですね、市長部局の総合的な政策を担当してます政策調整課を含め、さまざまな部署の中の職員を構成メンバーとしてプロジェクトチームを設置したいと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
このプロジェクトチーム、私も非常に関心がございますので、まあ、できるだけですね、課長部長クラスだけではなく、先ほどの若い感性という市長のご答弁にもありましたように、若い感性を取り入れられる町内プロジェクトの設置というものを望んでおきます。次に市民の意見を聞く手段と時期についてお伺いいたしますが、やはりこの社会教育施設もそうですけれども、市民がどのような複合施設を望んでいるのか、単独の施設を望んでいるのか、いろいろ市民も考えていると思いますので、この市民を聞く機会というものを私は早めに設置をすべきだと思いますが、教育委員会としてはその手段と時期についてどのように考えておりますか。
教育長。
お答え申し上げます。現段階では平成30年度における町内プロジェクトチームでの議論を経まして、31年度から32年度までの2カ年において関係市町部局、そして NPO 法人留萌体育協会や留萌文化会議をはじめ、経済団体を含め市民などで構成する検討組織などを立ち上げてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
先ほど基本コンセプトの中に居心地の良いという言葉も出てまいりました。これは関係機関のみならず、やはり例えば中学生の意見を聞く、高校生の意見を聞く、そのような場は必ず必要になると思いますので、私は早い時期から、若者の、そして、子どもたちの意見を聞くという、そんな場も必要かと思いますが、教育長はどのように考えておりますか。
教育長。
お答え申し上げます。私どももですね、例えば平成38年度に新しい社会教育施設が建ったとした場合です、この施設については40年50年を使う施設になります。そうなりますと若い世代にですね、将来のどのような施設を望むのかということを聞かなきゃならないと思っております。それらのことも踏まえながらですね、若い世代等に聞くタイミングを図ってまいらなければなりませんが、まずやっぱりこの建物を建てる段階では現実的に行政としてどのような規模の建物が必要なのか、またはですね、どの場所に建てることが必要なのかということをやっぱり共通認識をしながらですね、市民等のご意見を伺うことが望ましいと思っています。例えば社会教育施設についてどのような希望なりを市民または子どもたちに聞いたとした場合、きっと今の想定の中で素晴らしい規模の施設ということになるでしょうけれども、ある意味では基本的なものを整理をした中で市民または子どもたちにお聞きをするという手法を、私はこのまちづくりにとって大切なですね、施設であることでありますので、そういうことをしてまいりたいと思っております。以上でございます。
村山委員。
今教育長のご答弁の中で、どこに建てるのかという話が出てまいりましたので、幼稚学校のことについて少しお伺いをしておきます。幼稚学校の基本的な考え方について伺いたいわけなんですが、市所有のですね、土地ばかりではなく、やはりその土地ありきの建設場所を考えるのではなく、 それが市民か組織かプロジェクトか分かりませんけれども、将来の40年後ここに建設されたらいいのにという、その私は建設場所が、民間の所有している土地が多いかもしれませんけれど、実はそこから発信していくということも一つの手法かなと思いますが、これについて教育長の見解をお伺いしておきます。
教育長、
お答え申し上げます。用地確保の基本的な考え方のご質問だと思います。用地確保につきましては、まず将来の人口減少時代を見据えた人口想定の中で、まず2つの方法が考えられると思います。1つ目は社会教育施設のが単独なのか複合化による施設なのか、それによる施設規模を判断をした中で用地確保を進める方法、2つ目は想定する用地を見据えながら施設規模の検討を進めることができるという考え方を持っております。その中で社会教育施設を建設できるほどの現状のと言いますと、広さの土地については多くの選択肢があると私は考えられない状況であります。現時点での建て替え、現場所での建て替えの方法、手法としては、もう一つは他の公共用地での検討をすること、さらには民有地も含めた新たな公共用地の取得の検討が想定されるところでございますが、この今後の数十年間を見通したまちづくりの議論だとか財政的な裏付けを含めながら、今後庁内的にも改めて検討を進めながらですね、進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
村山議員、
いくつかの手法が用地確保にあると思いますが、先ほどその3つが提示されたわけですけれども、民有地を確保するというやり方は、一番近いところで、プルモ再開発西ビルですね、西ビルの確保にあたっては多くの民間から の土地の買収も含めて大きな再開発ということになりましたが、聞くところによるとそこに住んでいた方が現在いないというケースが多いということになりますと、せっかく複合施設として民間所有の土地を取得したとしても、そこに住んでいた方が留萌からいなくなってしまっては本末転倒だと思っておりますので、教育長の懸念もその辺にあるのかなというふうに思っております。ここで市長にもお伺いをしておきたいと思いますが、この留萌のマスタープランを来年度には考え始めたいという他の議員の答弁でもございましたが、留萌の都市計画そして再開発を含めてその必要性について市長はどのように現時点で考えておりますか。
市長、
今後の再開発というのは留萌の魅力を高めるための施策として大きな課題であると思っておりますので、やはり土地の利用、利便性、そしてインバウンドの観光客を迎えるにあたってですね、どういう市としての対応ができるかということは公共交通等を含めた中で総合的に判断するべきだと考えておりますので、施設等についても十分今後議論が必要であると考えております。
村山議員。
複合施設についての質問をいたしましたが、私は今後その建て替え計画が進む中で複合がいいのか単独がいいのか、本当に市民がどのようなことを考えているのかということをいち早くですね、町内プロジェクトと同時に私は意見を聞くべきだというふうに思っておりますので、最後にそのことを申し伝えておきます。 次に大項目の3点目、小型風力発電施設についてお伺いをいたします。稚内市では条例の整備を検討し、ガイドラインのほかにですね、条例の整備を検討しているようですが、留萌市では条例化を検討しているのかお伺いをいたします。
市長。
条例化の検討ということについてですが、今回制定いたしましたガイドラインにつきましては、市としての方向性を示し、各事業者のご協力を得ながら、地域住民の安全安心な暮らしや自然環境などに配慮した建設に誘導していくものと考えておりますが、今後の小型風力発電施設の動向や地域住民などの意見を注視し、必要に応じて条例化に向けた検討をしてまいりたいと考えております。
14番、村山議員の質問を終わります。